どうもんがらです。
みそです。
今週は2020年第24号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで世間的には、もう鬼滅の刃最終回完結のニュースがもう世間を駆け抜けましたね。
いや、そうですね。
でも、普段全く漫画とか読まないような人からも、鬼滅の刃っていう作品が終わったらしいねって話題を振られたりしたぐらいですからね。
そうだね。いやー、なんかすごい浸透したよね。
いや、もう普通、一般ニュースに乗りましたからね。
うん。
一般ニュースに乗りましたし、みんながそれに注目してましたからね。
そうだね。
うん、という形で、なかなか売れている作品、人気のある作品、アニメが、継続している作品の完結というものに関しては、いろいろな類例とかも出てきたりはしますが、まあ、近年作品は終わりやすくはなってる感じはしますよね。
そうだね。ジャンプで言ってもね、暗殺教室とかは本当に、ちゃんと終わったしね。
はい。まあ、こう、すごく引き伸ばしを感じさせない感じで、適切な長さで終わる。また、アニメとかは進行中であっても、それはそれとして終わるといった感じが、最近いろいろと流れがある先に行き着いた究極が鬼滅の刃なのではないかと思いますよ。
そうですね。まだアニメ盛り上がるのこれからだしね。
そうですね。そう言って、また、終わり方自体も結構コンパクトに終わりましたからね。
うん。
といった感じで、なかなか、うん、ある種の極地にいるような終わり方という感じですごい印象的な最終回だったりもしました。といった話を選択のところでするとしまして、まあ、順番通り今週おまけとしましては、また、季節ごとに月ごとに載っているスケジューシールが今週は、今月は、僕のヒーローアカデミアがついてきました。
いや、そうですね。まあ、ちゃんと、梅雨入りも近いということでね、梅雨チャンシールとかがある、素晴らしいシールだと思いますね。
はい。梅雨入りは、なかなか、季節感ありましたが、体育祭はもう世間的には、この季節ということで、浸透してるんですかね。
そうじゃないですかね。もう秋にやってるところが多分少ないんじゃないですかね。
いやー、といった感じで、僕らおっさんが子供の頃は、体育祭といえば秋、夏休み明け2学期といったイメージでしたが、最近だと前年4月5月6月とか、まあ1学期中にやってしまうところが多いという感じで、今回も5月のシールの中に体育祭のシールがついていました。などなど、まあもともと学校舞台にした作品なので学校にちなんだ感じも、たくさんいられるかと思いきや、体育祭以外は別に普通の生活スケジュールシールでしたね。
いや、まあ、学校行ってないからね、みんな。
そうですね、確かに。時勢には合ってるかもしれません。で、内容的には新連載が始まりました。未知襲来、運命が動き出す、春の新連載3連弾、第3弾、タイムパラドックス、ゴーストライター、原作、市間健二先生、作画、伊達恒弘先生による、作品が始まりました。
はい。
はい、といった形で、いつものようにネットで検索で出てきたところ、お二人の経歴を見ていきますと、こちら、まあ、伊達恒弘先生に関しては、すでに連載経験のある方で、一作目は、下山健人先生とのコンビによる東京ワンダーボーイズ。こちらが、2014年の14号から連載していました。
うん。
6年前ですね。
そうですね、懐かしいですね。
はい、懐かしの東京ワンダーボーイズ。そして、2作目が、お一人での作品、クロスアカウントという作品が2017年。29号から連載していました。
うん。
はい、3年前。何かネットで、アイドルと知り合うみたいな話でさっきね。
そうですね。
はい。結構印象的な作品だったりもしました。といった2作の連載経験のある伊達先生、そして原作の市間先生の方が、こちら、ちょっと調べて出てきた経歴、軽く見たところ、ちょっと変わった経歴がありますね。
うん。
はい、こちら、まず最初初出、お名前の初出が、おそらく市間慈恵先生と読む方で、こちらの方が、初出が2014年のジャンプトレジャー新人漫画賞5月期でルーザーゲームという作品で佳作を受賞。こちらウェブに掲載されていて今も読むことができます。そしてその後、同じ2014年のジャンプネクストボリューム5号にゲリラ食堂という作品が掲載されてデビュー。で、その後、ジャンプネクスト2015年ボリューム1号に僕らの Q という作品を掲載し、その僕らの Q という作品が、裏少年サンデーで連載となりました。
おー、面白い経歴ですね。
ジャンプネクストに一度乗った読み切りが、裏少年サンデーで連載化といった経歴のようです。うん、軽く調べる限りだと、あまり詳細が、経緯が出てこないのでよくわかりませんが、まあ、そういった感じで、裏少年サンデーでの連載経験のある方。で、その後、ジャンプラスに試作神話という作品などを掲載しました。 こちら、試作シーンは何かヒロインが世界を作り変える、世界を創造する系の中で、まあ、ボーイミツガールする、まあ、学園ものといった感じで、なかなか印象的な読み切りだった気がします。で、その試作神話がジャンプラスに掲載し、その後今回、このタイムパラドックスゴーストライターでいきなり本誌デビューとなりました。
はいはい。
はい。なかなか、変わった経歴の方となっております。で、今読めるその、ネットで読めるルーザーゲームですとか、まあ、試作神話ですとか、そういったところを見てみると、まあ、なんでしょうね。デスゲームものに近い。雰囲気。厳密なデスゲームの、ルール定義付けとはちょっと違うのかもしれませんが、まあ何か、変わったルールの中で頭脳を駆使した頭脳プレイによるちょっとコンゲーム要素のあるバトルものみたいな、そういった雰囲気のある作品だったりしましたね。少なくともルーザーゲームに関してはそういった作品でした。といったものを掲載していた市間先生原作による今回の作品、タイムパラドックスゴーストライター。第1話の内容としましては、25歳で、まあ、ジャンプで佳作とかは受賞したけれど、全然掲載に至らず、もうやめようかと悩んでいた主人公のもとに、10年後のジャンプが転送されてくるようになったんで、そこに載っている素晴らしい作品を、まあ、夢で読んだと思い込んで自分の作品にして発表して、掲載された作品を読んだ人がどうやら10年後にその作品を連載するはずの人っぽいですという展開でした。
いやー、なんか読んでて気持ち悪い作品でしたね。
それはどの点についてですか？
いや、なんでしょう。実際なんだろう。なんかドラマチックではあるんだけれども、なんだろう。やっぱ主人公が他人のふんどしで相撲を取ってる感じが、ちょっと、引っかかりましたね。というか、愛のさ、いつきちゃん、かわいそすぎでしょみたいな。10年後の未来生まれてるんですよっていう、こう、気持ちの方がすごく、一話読んでて強かったですよね。
ああ。まあ、この点、主人公が、その、10年後のジャンプを読んだ後、眠って目が覚めたらジャンプがどこにあるかわからない。見失ってしまった。なくしたと思う。で、というか言い方が違いますね。目を覚ましたらなくしていた。で、あれは夢だったと思い込んだ結果、夢の中での自分のアイデアとして作品化するっていう点で、盗作のニュアンスはだいぶ抜いてはあるんですけどね。
いや、そうなんだよね。だからそこは、なんだろう、普通にテクニカルで上手いなって思うし、いや、しょうがないの、これはっていう。完全に無意識だからね。はい、悪いとは思わないんだけど、逆に悪くないからこそ俺はすごいなんか気持ち悪いという表現にどうしてもなってしまったっていうね。
なるほど。ま、なんでしょうね。個人的にはこのタイムパラドックスネタですとか10年後のジャンプを読んで、それを使っネタに使ってしまった、それをこれから書く予定の人に知られてしまったみたいな、その作品のサスペンス性とかそういったまあ次元性みたいな、そのモチーフに関してはまあまだその進化が発揮されるのはこれからかなと思いつつ、第1話でとにかく印象に残った注目したのはこのなんか主人公の苦節何年というか、漫画家としての報われない日々の、なんとも言えない、もやっと感というか。いや、かわいそうだと思ったり、編集の人ひどいなという感じもあったりしつつ、主人公に同情的になれるわけでもないというか。
うん。
まあ、しょうがないっちゃしょうがないですし。
そうだね。まあ、正直、担当とこう話してるところとかはさ、コミュニケーションがもう完全に取れてないからね、お互いに。
うん、コミュニケーション。まあ、まあ、しょうがないという感じですよ、僕は。
そうだね、なんかもう完全に別れる寸前のカップルみたいなノリになってるからね、もう修復不可能な、みたいな。
ちなみに、それは何回目の会話のところを
特に。いえ、僕はただ、たくさんの人を楽しませればそれで、みたいな話をしてるところっていうね。
ああ、はいはいはい。
このあたりとかはもうお互いにこう主張し合ってるだけで全然会話が噛み合ってないっていう感じが、この二人マッキーやわっていう感じがすごい伝わってきて痛かったよね。うん、絶望的になるところだったよこれ。
まあこれに関しても結局でもまあどうしたって説得とかプレゼンっていう要素はまあ出てきますから、
うん、
まあ、必ずしもそんな和気あいあいと協力してっていう形にならないのはしょうがないと思いつつ、そこで、まあ、結果を出せないっていうのがもう、ある種全てではありますからね。
そうだね。いやー、だから、決してね、俺もなんだろう、主人公に好感度がないわけじゃないし、めっちゃ頑張ってると思うし、能力的にも、まあ、読み切りの1話とかをさ、新連載の1話を読み切りにやり直してるのを一晩でやってるだけで、能力がないわけじゃないと思うしね。頑張ってるし、決して好感度がないわけじゃないゆえに、っていうのは、好感度がないわけじゃないっていうのは、もう認めてるし、面白いところだと思うんだけど、それゆえにこの、はい、無意識の犯罪というかね、犯罪ではないんだけどさ、っていうところがすごい引っかかって、なんか、こう、うわー、どうしていいかわからないこの1話っていう、本当次回以降どうで見てない見ないと判断できないっていう、すごいごめん棚上げ状態な感想になっちゃってんだよね。
なるほど。多分僕もまあ次回以降の展開見ないとこの作品の進化がわからないと思いつつ、とにかく印象に残ったのがその主人公の漫画生活である、でそこに対するもやっと感であるっていう、このもやっと感という表現、今ミスさんが好感度という言葉を使ったことでちょっと僕の中ではっきりしましたが、僕の中ではこの主人公、うん、好感度で言えば別にプラマイゼロですね。
はいはいはい。
別に好きになる要素も嫌いになる要素もそれほどないというか、感情移入もそこまではできなかったりとか、同情もそこまではできなかったりしますが、別に悪い人ではないと思っていたりですとか、そこのもやっと感がある種の気持ち悪さとして、この第一話の特色として僕は印象に残ってるんですよね。
そうだね。いや、だから、まあ、変な話ね。まあ、この、もやっと感とか気持ち悪さがさ、まあ、話が進んでいくに従ってさ、反転することもあると思うんでね。毒が裏返ったみたいなこともあると思ってるんでね。いや、普通に、はい、これ以降の話は楽しみにはしてるんですけども、ただ、第一話だけで語るとすげえもやっと感があるとかね、気持ち悪いっていう話にどうしてもなっちゃうんだよねっていう。
まあ、その上でおそらく僕とミスさんが、その気持ち悪さを感じてる点が全然違うっていうところが、結構、この第一話の、作品としての面白いところだと思うんですよね。
はいはいはい。そうだね。俺は、その、あくまでその他人のふんどしで相撲を取ってるみたいな表現をしましたけど、その、愛のいつきちゃんのこの、をすごい悲しんでるっていうところあるしね。
僕は別になんか、その子に関しては、これから10年後に作る作品ですからね。
うん。
まあ、まだ致命的ではないかなってちょっと思っちゃいますけどね。
まあね、ただでも、なんだろうね、これ、例えばさ、まあまあ、もちろんなんか物作る人間とかはさ、結構自分がもし小田栄一郎先生だったらとかさ、自分が富樫先生だったらとかって考えたりすることってあると思うんですよ。俺はあるんですよ。
ミスさんはあるんですね。なるほど。
あるんですよ。でね、そう、あとあるじゃないですか。ハンターハンターがもし、俺が、富樫先生がもしいなかった、この世にいなかったとして、ハンターハンターを知っていて、俺がハンターハンターを書いたらどうなるだろうとかって妄想するわけですよ。
はいはいはい。
そうするとね、ああ、こう、もう救済もしないし、内容全部わかってるからね。
はい。
で、絵のあれも起こんないし、その上でだからね、ちゃんと、多分世界中登ったところで終わらせるし、みたいな。ところをやって、で、そしたら世の中どうなるんだろうって想像してもさ、すごい、やっぱり、それってなんか、満たされないだろうな、気持ち悪いだろうなっていう、ことに繋がっていくしさ、印象として。
はいはいはい。
それに、なんだろう、その、実際にこの、ハンターハンターとか、ワンピースがやったのさ、ムーブメントが起こせるかって言われたらさ、いや、多分俺じゃ起こせねえだろうっていうのも確信としてあるんだよねっていう。
まあ、実際ネタが分かってるだけだと、特に漫画、小説とかだったらまだしも、小説でもまあ、いろいろとテクニックが必要になってきますね。まあ、内容知ってるだけだとまあ、無理ですよね。
そうなんだよね。っていうことを考えるとさ、やっぱ作品っていうのは、それだけ大事なもんだと思うし、こう、場をなぞったものを出しても、それはまた全然違うものになるんじゃないかなっていうところがあるんでね。まあ、正直まだこのホワイトナイト自体が10年後の大ヒット漫画かどうかわからないんでね。10周打ち切りかもしれないしっていう。
いやいやいや、きっと大ヒット漫画ですよ。
うん。だから、でもね、やっぱりその他人の作品が本当に丸々発表されるものだったものが奪われるっていうのが、やっぱ俺的には、それはやっちゃいけないことなんだなっていう感じがすごいしてるんだよねっていう。やっぱハンターハンターは、富樫先生が書かなきゃダメだし、ワンピースは小田先生が書かなきゃダメだよっていうのが根本にあるんだよねっていう。
ああ。まあ、劣化するからっていうことですか？
劣化するからというより、まあそうだね、それもあるね。うん、そうだね、劣化するからなんだよね。
なるほど。まあ、僕の中だと、まあ、この愛のちゃん、10年後に作品を書く女の子は、この時点でどれだけその作品を仕上げているのかによって、まあ、僕の受け止め方がだいぶ変わるんですけどね。
そうだね。まだね、このページだけだと構想段階、まあ大タイトルとかは決まってるにしてもねっていう。
はいはい。大量の何かの資料のような書き込みのようなデッサンのようなものが大量に散らばってるっていう点で、すごく設定を考え込んでる雰囲気はありますが、まあ、それがもうすでにその作品の設定として一のものというか、完成校のものが仕上がってるんだったら、まあ、それを使われたっていうことに関してはもう、なんでしょう。盗作以外の何物でもないですから。
そうだね。
それはまあ、盗作ってことでいいと思うんですが。
まあね、盗作だったら別に盗作だったね。この後ね、このドラマ、はい、愛のちゃんとこの主人公のね、ドラマが出てくれば、それはそれで面白いと思うしねっていう。
そうですね。盗作って言われた時に主人公がどう対応するかっていうことによって、今僕の中で、善でも悪でもない、好きでも嫌いでもないっていう主人公の人格がだいぶこう色づいてくるとは思いますからね。
うん、そうだね。
その点でどういうキャラクターなのか、どういう軸で絡み合ってくるのか、まあ自主以降で本当にわかるんだろうなという感じはしますよ。
うん。まあなんで、まあ、いきなりね気持ち悪いっていう表現を出しちゃったけれども、普通に連載としては楽しみなんですよね。
はいはいはい。
どうなるんだろうっていうね。
まあそうですね。まだ未知数という点でかなり来週が楽しんではありますよ。
うん。
うん。あと本当に、なんでしょうね。それこそ気持ち悪さがこの先の面白いところ、印象的なところっていうのが、まあ、やっぱりいい意味で、特にこれがサスペンス漫画として考えたら、その主人公の人間としての何か、善人、ではないところ、善人とも思えないところ、悪人とも言えないところっていうのはサスペンス漫画として考えたら、ある種の、リアリティというと何か違う気がしますが、まあそういった点、主人公が、まあ、はっきりしないっていうところが、サスペンス的にすごくよく働くのかもしれませんしね。
そうだね。
あとやっぱり担当とのやりとりとかのストレスフルな感じっていうのはちゃんと伝わってきましたからね。
うん、
そういった作品の色合いとか持ち味とかが全部いい方向に働いたらきっとすごい何か、なんでしょうね。どういう方向になるのか本当に予想がつかないですが、頭脳バトル的な展開になるのか、サスペンス的な展開になるのか、成り上がり物になるのかわかりませんが、デスノートとバクマンを足したような漫画になるかもしれませんよ。
いやあ、なるほどね。まあだから本当にまあ、なんか、類型みたいな感じだと、僕はビートルズっていう川口海二先生の漫画とかあったけどさ。
はいはい、ありましたね。
うん。まあ、あれとかだとまあ、どちらかというと、音楽シーンっていうか世界を変えていく話になっていく感じだったからね。
はいはいはい。
だから、それはそっち方面にはまあ、いかなさそうな、ホワイトナイトとか、まあもしかしたら、鬼滅の刃以上の大ヒットになって世界を変えていくのかもしれませんけども。
そうなんですよね。今回の作品に関しては、ホワイトナイトっていう作品が非実在の作品ですからね。
うん。
これが例えばワンピースをモチーフにしたら、ものすごい僕は盛り上がったかもしれませんね。
そうだね。ワンピース小田先生じゃなくてこいつが書いてるみたいな感じだったらやべえだったろうね。
そうですね。そういう実在の作品をモチーフにしてたら、ちょっと別の盛り上がり方をしたかもしれませんが、今回に関しては完全に架空の作品、架空の漫画という形なので、その点、ビートルズネタとはまた違った感じの受け止め方はしちゃいますよね。
そうだね。
架空戦記ものというか、そういう感じとはちょっと違った色合いですよね。
そうだね。いやーでももしかしたらね、同じようなタイムパラドックスゴーストライターが他にも出てきて、戦うのかもしれないよ
。何を軸に戦ったらいいのかよくわかんないですけどね。
そうだね、けど。10年後のジャンプをみんなでカクカクって言って、時が10年進んだことによってみたいな。
まあ、これが漫画家じゃ、このジャンプ、10年後のジャンプを受け取ったのが漫画家じゃなければ、というかこういう展開この後出てくるのかもしれませんが、普通にジャンプの広告ページとか、そういったところから、なんか株価予想とかで、お金稼げそうですよね。
あ、それ、ありだね
。広告を見て、あ、今度はこの、 ソーシャルゲームが来るのかとか、この製品が人気なのかとか、この映画が大ヒットだったんだ、みたいなのを、こう、雑誌の他のページ、広告ページとか、企画ページとかで知って、それを株価で先買いとか、逆にすごい破綻するのを知って、空売りとか、そういうこともできますからね。
はいはいはい。いやー、だから、広げようは確かにいくらでもあるんだよね、これ。
まあ、ある種古典的なモチーフっちゃそうなんですが、未来からの未来日記っていうのは。まあ、漫画家っていう点が当然その新しい、漫画家と組み合わせるっていう点が当然新しいところでありますので、まあ、それがどう生きるのか。全く想像がつかないというのは、それはそれですごく高い期待値だとは思いますよ。
そうですね。
じゃあ続きまして、約束ネバーランドの第177話、内容としましては、ママが、死んでしまって、エマたちはみんなお母さんって呼んで、ママをみんなが大好きって言って、送り出してくれますという展開でした。
いやー、先週ママが死んじゃうの寂しいなみたいな話をしてましたけど。
はいはい。
ただ、今週に関して言うと、あー、ママはママとして死ねてよかったなって思いましたね。
まあ、ある種食材という形で言えば、この上ない食材ですからね。
うん。
綺麗に収める形にはなりましたね。
いや、そうだね。いや、ちゃんとだからね、みんなに見守られていったっていうのもそうだしね。レイ君とも、ちゃんと言葉交わせたしねっていうところで。いやー、だから、思い残すことはないよねっていう。
そうですね。全く思い残すところはない、何の引っかかりもない、やりきった感じの死に様でしたね。
うん。いやー、まあだから、まあこれで本当に、ああ、ネバーランド終わるんだなっていう感じがすごいしてきたよ。
はい。いや、本当に第1話からの通してみたら、やっぱり軸として、このママとエマたちのお話っていうのはずっとありましたからね。
うん。
その点で連載第1話から続いてきたネタっていうのを一つ大きく消化する展開ではありましたよ。
なんで、まああとは本当にね、行ってらっしゃいっていうのがね、ちゃんと、行っていけるといいなっていうね。人間の世界は幸せだといいなって思いますね。
そうですね。といった、せっかく送り出してもらったので、その先、どんな未来が来るのか、まあ大変楽しみです。では続きまして、配給の393話、内容としましては、星海くんは、ブロックアウトをかわすのを見越して、軌道を変えて打ち込むぐらいのすごいベテランチビでした、みたいな展開でした。
いいね、この星海くんの空中戦はこうやるんだぜ、190センチの新米チビの諸君っていうのを、すげえかっこいいね。
そうですね。いやー、素晴らしい不敵さですよ。
いや、ほんとやね。この生意気な感じ、だけどその実力が伴ってるからさ、全くこう、はい、突っ込めないというか、いや、そうだよね、みたいな。いう風になっちゃう感じは、実に彼のキャラクター性というかがあってね。いや、はいはい、楽しいね。
いや、ほんとですよ。
そしてね、今週のね、駆け引き高度すぎるんですけど、いいぞ、星海っていうところのね、日向くんと星海くんのね、この、対比なんかもね、完全に、春高の時の逆じゃないですかっていう。演出とかもね、この辺も聞いてるから、いや、すごい、星海くん回としてレベル高いよねっていう。
なるほど。いやー、まあ、確かに、星海くんと日向くんの直接対決。うん。再戦っていうのはこの試合の大きい目玉の一つですからね。その点も大変いい感じですよ。
あとは、やっぱりね、周りのリアクションは今回ね、和史上監督とか勝つと小さな巨人さんが笑ってるのもいいけど、他の人たちがみんな、うへーみたいな顔してるの、すごいいいよねっていう。
そうですね、そうですね、小さい方に感情移入している人たちと、一方でブロッカーの方に感情移入している人たちが、それぞれいいリアクションしますよね。
そうだね。
そういう点でこれまで積み上げてきたものが、相変わらず生きてる感じの、なんでしょう、リアクション芸ですよ。
いや、まあそうだね。
解説さんも含めて、解説というか、スポーツライターの方も含めて、積み重ねを全て生かした感じで、ああ、あったな、確かに、ああいうこともあったよな、まさにその通りだな、という納得が後から押し寄せる感じの一話でした。
はい。
では続きましてが、森林王者森キングの第4話、内容としましては、翔子ちゃんのバイト先に同年代の女の子がやってきて喜んで友達になっていい子だと思ったら、実はその子はカマキでした。そして森キングに言いまかされて泣きながら去っていきましたという展開でした。
いや、森林王のライバル一発目が可愛い女の子っていうのは意外だったね。
はいはい、確かに。
なんかもうちょっと、なんか、ギャグで攻めてくると思ったのにっていう。
確かにこれまでの長谷川先生の作風だと、まず最初に雑な雑魚とか出てきそうなもんですけどね。
そうだね。だけど、なんか普通にまあ可愛い少女。とは言ってもね、まあカマキリだから、この後、なんか男食ったりとか、子供たくさん産んだりするかもしれないけど。
まあ、子供たくさんはあれですけど、好きな男をこう殺したくなる展開はありそうですよね。
いや、そうだね。なんかその辺は楽しみにしてるんだよね。こっちも本当のこと言うと、カマキリなんだから、カマとか出してほしかったんだけどっていうのあったんだけど。
はいはいはい。
そこはちょっと残念だったけど、まあ本当にこの後ね、うまいことね、男を食いながら、これで男が刺さったらどうだったと思うけど。なんか漫画違う感じになっちゃうけど、
はい、
まあ、うまいことギャグに落とし込んでね、楽しませてくれたらと思いますよね。
まあ、まあそうですね。でも、大川ちゃんはこう人間に、人間社会に適応しようとしてますから。
うん。
だから男に対する、こう、食べたい願望が出てきてたとしても、殺したい願望が出てきたとしても、そこに抗うキャラですから、やっぱり。
うん。
だからそこの葛藤がすごく面白くないそうですよね。
はいはいはい。そうだね、なんかよだれ垂らしながらね、ショタとか見てるっていうのあるかもしれないですね。
それだけだとただの変態ですけどね。
まあな。うん、
いやでもここに来て、この、森キングが受け入れられるっていう展開がずっと続いてきて、そこで、まあ、ある種ネタとしては、もう、第3話ですでに天丼気味だったところを、現状置かれてるシチュエーションに、改めて異を唱えるキャラというのが、同じ虫というのが、なかなかいい展開でしたよ。
いや、そうだね。そして、それが、結局、森キングの格を上げて、格を上げてるっていうのがいいよね。
そうですね。確かに、王者感ありますからね。
うん。
第4話で、大川ちゃんのこのリアクションと、言い合い。人間社会に馴染むために努力して努力してっていうのに対して、うちで飼ってるカブトムシだよ。王者は偽らないって堂々と言い放つっていう、このギャップで改めて、この不自然さ、異常さっていうのを突きつけた感じは、いやー、素晴らしいネタの活かし方でした。
いや、そうだね。テクニカルだったよね、すごい。
やってることは同じなのに面白かったですからね、今週。
そうだね。いやー、だからね、新キャラも出てきて、森キングもさらに格上がって、こっからね、さらに発展してほしいですよね。
はいはい。いや、結構この、不憫な感じ、不遇な雰囲気のある、常識人キャラの女の子っていう時点で、すでにもう、だいぶお話回せると思いますからね。
うん。
この子と森キングを絡ませるだけで。
そうだね。
もう、新キャラはひとまず置いといてもいいんで、ぜひここのところの人間関係を深掘りしてほしいなと、まあ、虫ですが。と思ったりしますね。
そうですね。
では続きまして、ブラッククローバーの第250話、内容としましては、チャーミーパイセンが行った先には、ハールベートさんという神魔法の使い手がいて、チャーミーパイセンの綿魔法とはお互いに透き通り合うみたいなすごい関係だったりするんですが、パイセンの、食魔法には一周されますという展開でした。
チャーミーパイセン強すぎませんか
敵側も悪魔の力もないのにみたいなことを言って突っ込んでますが、一人だけ独自の強さを気づいてますよね。
いや、そうなんだよね。だって、もともとだってエルフ化したリルさんですら、一周した人だからね、チャーミーパイセンっていう。
はいはい
はい。そう考えれば、ポテンシャルだけだったら下手すりゃ、ユノ君とか超えてるからね、これ。
やっぱある種の根血による突然変異なんでしょうね、やっぱり。
いや、そうだね。いやー、だからなんだろう。料理するっていうのが本当にもう、力技というかさ。ちょっとビジュアル的にすごい面白かったんでね。いやー、はい、なんだろう。サンジが、海列車で料理して勝ったみたいな時の、くらい、以来の衝撃ですよっていう。
フライパンの上でかき混ぜられてますか、ね、敵が。
うん。もう、だって魔法の種類違うじゃんっていう。
そうなんですよね。あ、そっか。術式、僕使ってないかと思って、もうほんとチャーミンパイセンやべえなと思ってましたが、一応調理してるシーンで術式使ってたんですね。
一応使ってるんだよね。
見逃してましたよ。じゃあ一応、修行の成果だったんですね、ちゃんとここも。
いや、そうだね。もう倒れてるね。ポドロフ様がね、頑張ったおかげですよ。
はいはいはい。その上で頭がおかしいだけなんですね。
そうだね。まあね、ポドロスさんもとんでもない怪物を満たしてしまったようだって言ってるからね。
はいはいはい。
いやー、だからすごい面白いギャグ回だったよね。
いや、ほんとですね。完全にギャグ回ではないんですが、別にバトル回ではあるんですが。いやー、チャーミーちゃんはとにかく強いなという印象が残る素晴らしい一話でした。本当に、
はい、
これ来週も敵がなお食い下がるのかは知りませんが、気持ち的には本当1話で倒しましたからね。
いや、倒しちゃいましたよ、もう完全に。
いやー、まあ、確かに、言われてみればまあまあ他の戦場も1話で片付けたりはしてるんですが、なんか今週は特にテンポ感がやばかったですからね。
そうだね。
すごいあっという間感でしたよ。
うん。いやでもこのスピード感もまたブラッククローバーのいいとこだからね。
まあ、そうですね。ブラッククローバーの中でも特にという感じがしてよかったですね。
うん。
いや、勢いで、面白かったです。では、続きましてが、今週の目玉です。鬼滅の刃第205話最終回、育成層、きらめく命という形で、内容としましては、時は現代、炭治郎くんたちの子孫はそれぞれ楽しく日常生活を送っていますというお話でした。
いやーもう平和になってよかったなーっていう回でしたね。
そうですね。ということで、子孫ネタ、日常ネタ、学園エンドという形の終わり方で、さらに転生ネタでもありましたね。
いや、そうだね。いやはや、転生ネタに関してはどうですか？
血筋を残してない人たちまで転生してますからね、みんな。
そうだね。
うん、という点で、まあ、もともと魂がたくさん出てくる作品だったんでありかなと思いました。
いや、そうだね。そういうちょ前提があったから違和感はないからね。だから、なんだろう、まあそこら辺もすごいなんか、まあね、特にイグロさんとか、そうイグロさんとカンロジさんのところとかはね、本当に来世で結ばれたみたいなことを言ったから、ね、そこはすごいあってよかったなって思ったしね。
はいはいはい。
だから、ね、別に全然いいんだけどね。個人的にはでもやっぱり、つながりの方がね、やっぱすごい、俺は気になったんでね。産屋敷さんが最高齢をやってるところとかさ。
はいはいはい。
ね、すげえ生きてんな、キリアさんっていうところとか。あとは、ね、ゆしろうくんがね、たまよさんを描き続けて、ね、謎の画家になってるところとかね。
はいはいはい。
このあたりがすごい良かったんだね。
そうですね。同時にキリアくんが最高齢になってることに関しては、一応、炭治郎くんたちがとんでもない長寿で長生きしてるっていうことはないんだなっていうのがよくわかるというか、一応その、キリアくんより年上の人はみんな死んでるっていう、確定情報でもあったかなと思いましたね。
いや、そうだね。
そういう点で、まあ、ひいおじいちゃんたち、まあまあ、亡くなってるのかなと。一瞬この、善一くんのじいちゃんたちみたいな人たちが映るじゃないですか。
うん。
で、映るから一瞬なんか血筋、家系の人かなとも思ったりもするんですが、まあ、必ずしもそうでもないのかなみたいな、ふわっとした感じではありましたね。
いや、そうだね。まあ、そのあたりは本当に想像するしかないっていう感じだからね。まあ、いろいろ、これを見て空想してみたいなね。いやー、感じだよね。いや、うずいさんも果たしてこのうずい、ね、天馬さんは一体3人の女の人、誰の子供なんやみたいな。
ああ、確かに。
ね。とか気になるしねって。
確かにそうですね。まあでもその辺の、まあまあ、メイン組に関しては誰と結ばれたかははっきり示されるような名前とか、まあ、名字その他の感じで示されてはいますが、まあ他の人とか細かいところに関してはもう想像で補うので十分かなって感じですよ。
いや、まあね。まあね。まあでも、品津川兄弟の警察とかも面白かったしね。
はいはいはい。
なんだろう、すごい、今後パロディネタ作るんだったらすごい面白いネタばっかりやねって。
まあそうですね。いわゆる、エヴァ以降たまに取り出されたりしますが、学園エンドという。あれは、もともと学園ものだったんですが、学園ラブコメみたいな世界に主人公たちが生きている姿を描いて終わるという学園エンドという類例が、確かあったと思うんですが、他の作品が今思い出せないんですが、なんか一時期取り沙汰されたりとかもした、その学園エンドはやっぱりその後の二次創作に波及しやすいっていうのもあるんですよね。
そうだね。
うん、そういう点でまあ妄想を書き立てられる展開ではあったかなと思ったりもしますが、僕はそれと同時にこの終わり方ですごく気に入ったのは、 さっきも言った、キリア君が最高齢っていうことで、炭治郎君たちが全員死んでる、死亡確定してるっていうのが、僕の中ではすごくいい終わり方だったんですよね。
はいはいはい。
昔、あれは、誰の言ったセリフだったか、確か映画作品に関して、北野武史かなんかの言葉だったかよく覚えていませんが、作品の終わりというのは、その主人公の死であるべきだという。なぜなら人生とは死でしか終わらないから、うん、人生の中に何か一区切りついて完終わりっていうことは全くないんだと。人生は終わる、死ぬまで続くんだ。だから死ぬ時こそが作品の終わる時である。ストーリーの終わる時である。主人公の死まで描くべきである。みたいな話に僕は結構共感するんですよね。
うん、
主人公、叶うならば主人公の死ぬまでを描いてほしいなってよく思ったりするんで、そういう点で僕はこの作品、途中はまあふんわり進もう。ちゃんと亡くなった、幸せに亡くなったっていうことが示されてるっていう点で、僕はかなり、この割り方は肯定的に捉えてますよ。
いや、そうだね。僕もまあ最終的にこの写真のところとかすごいいいなって思ったしね。
はいはい。
だから終わりとしては、いや、すごい良かったなと思いますよっていう。
この写真もフルカラー版、ジャンプラスに載っているフルカラー版の鬼滅の刃だと、この写真がちゃんとその色あせたセピア色の白黒写真なんですよね。
うん。
その年代を感じさせる感じとかが、すごくグッとくるんですよね。
いや、いいよね。いやー、というわけで本当にな、いやー、先週まではちょっと2部とかをあるんじゃないかってドキドキしてたんだけど。
はい。
いやー、きっちり終わってくれて、すごい良かったね。気分がいいよ、俺は今って。
まあそうですね。なんか、こう、ものすごい感動の終わりではなかったですが、僕の中では。
いや、まあ、本編はもう、ムザンさんは倒したところで終わったしねっていう。
はいはいはい、
炭治郎くんがムザンさん引き離したところで終わったからねっていう。
まあそうですね。もうあの点で、もう大変感動の涙は流しましたので、まあ、この終わり方に関しては、感動っていう感じではなかったですが、まあ、何か、落ち着いた終わり方で良かったです。
そうですね。
といった感じで、まあ、本当に鬼滅の刃、大変この作品をリアルタイムで追いかけられて良かったなという感じでした。
いや、まあ、本当にそうなんだよね。だって、鬼滅の刃、ね、まあね、すごいやっぱリアルタイムで読んで楽しかったじゃないですか。
はいはい。
で、ずっとで、なんか周りもすごいどんどん盛り上がっていくしっていうね。
そうですね。
だからこれをちゃんとそのね、連載見ながら最初からもう読めたっていうのは、いや、いい漫画体験だったなと思うから、すげえありがとう、後藤家先生っていう気持ちで俺は溢れてますよ、今。
いや、本当に。もっと言うと、僕とかミスさんとかはこの作品、このジャンプを取り上げていくっていうポッドキャストをやりつつ、肋骨さんの頃からこの後藤家先生には心酔してますからね。
いや、そうですね。
結構改めて聞くと、あの時のゴールドフューチャーカップで肋骨さんを圧倒的1位として絶賛してますからね、僕もミスさんも。
うん。
早く連載してほしいというところからの鬼滅の刃、人気が出てという一連の流れを全て追いかけてこれたので、まあ、漫画体験、連載を追いかける体験としても大変、素晴らしい年月を過ごさせていただいたなという感じがいたします。という感じで、後藤家先生、現代物も全然いける感じではありますから。
うん。
いやー、ぜひ、次回作を書いていただきたいですね。
いや、全くもっとそうですね。まあ、1年くらいは休んでもらって。その後ね、また次の作品見たいっすよね。
はい。いやー、という感じでネットではいろいろなんか、真にさらかなこともいろいろ書かれてたりとかしましたが、まあ、普通に次回作を楽しみにして待ちたいと思います。
はい。
最終巻までコミックス大変楽しみですし、アニメも今後の展開すべて楽しみです。では続きましてが、マッシュルの第15話内容としましては、マッシュ君は襲ってきたすごいトカゲとか倒したりして敵も戦意喪失して倒れたりとかして、女の子にも平等に、バックドロップかけて、みんなめでたしめでたしという展開でした。
いやー、男女平等バックドロップ良かったっすね。
そうですね。痛快ではありましたね。
うん。いやー、でもやっぱ、顔殴っちゃうとやっぱ嫌な気持ちになっちゃうしさ。
はいはい、はい。
腹パンでもやっぱちょっとエグい感じがするんで、バックドロップが一番ちょうどいいっすよっていう。
ああ、それは確かにそうかもしれませんね。
ただちょっとこれで思ったのは、マッシュ君はこれ、性欲あるんすかねっていう。 出れてる感じないしっていう。
うん、今のところはないですね。
そうなんだよ。だから、すごい、そこが気になってさ、このままだとヒロインが、ドットさんに取られちゃうよっていう。なんか、ドットさん次はこのね、ヒロインの方行きそうじゃないですかっていう。
まあそう、このヒロイン、このヒロインの子もちょっと気の多そうな人ですからね。
そうそうそう。なんかそしたらこう、せっかくマッシュ君ハーレムになったのになんか周りがどんどんくっついたって、マッシュ君が最終的に残っちゃうんじゃないかっていう心配をしだしてるんだけど、俺は。
まあ、それはそれでいいんじゃないですか、別に。
まあいいのか。
まあ恋愛は恋愛で周りで勝手にやっといてもらって、まあ、ある種の信奉というか尊敬、敬意というか、オマージュというか、リスペクトというか、そういうファミリー感でマッシュ君を上に扱ってくれたらそれでいいんじゃないですかね。
なるほどね。まあ、というわけでね、本当に、まあ、今回の話としてはね、ちゃんと、最終的にもう一発くらい殴るかと思った、ね。この人も殴らなかったけどっていうね。
はいはい、
まあ、それでもね、ちゃんと決着ついた感じがして、よかったですね。
そこは逆に、暴力で、訴えるんではなくて、哀れむことによって相手の心を折るっていう終わり方に関しては、ちゃんと、その、相手との対比にもなってて、で、先週のあの、陰湿っていう印象もちょっと拭えましたしね。
そうね、先週はちょっとあったもんね、それと。
マッシュ君の10発勝負僕もやるよって言って、2発殴って、あと8発かって言って、って見せるっていう、あのちょっと陰湿な感じっていうのが今週のかわいそうだからやめるって言って相手の心を折るっていう決着で、だいぶ緩和された気がするんで、それはすごく良かったですけどね。
そうだね。あとは本当に最後にこのレアンの中枢をじゃあ、マギ・アルプスとの、コイン争奪戦がって言った時にね。
はいはい。
この、僕12歳のくらいの時そういう設定考えたっていうところは俺結構好きだったんでね。
そうですね。なんか、マッシュ君が逆に常識人というか、たまにその常識的なことを言いますからね。
そうだね。
その、ある種メタ的なというか、読者が思いそうな一般的なことを言ったりしますから、その点、このマッシュ君の一歩、この少しずれてる感じっていうのが魅力的に映りますよね。
そうですね。
僕はどっちかというと、その後のこの、返しの、そうか、っていう、この、突っ込まない突っ込みっていうのが僕の中では結構評価高いんですけどね。
はいはいはい。いや、いいじゃないですか。みんなキャラ立ってきたってことだし、こっちの。
そうですね。いやー、という感じなので、なかなか、このやりとり、確かに楽しげではあったんで、今後の戦い、まあ、マッシュ君を中心とした団体戦になるのかわかりませんが。
うん、
7対7の戦いで勝ったら敵が味方になるかもしれませんからね。
なんかあったんですよ。
なんだっけ男塾の、何でしたっけね。まあ、4人で戦ったり、5人で戦ったり、何人で戦ったり、人数が違うだけで、やってることは同じという感じがする男塾なんで、細かいことは忘れがちなんですが、ちょうど敵が、7人で戦う敵が、牙という。これは男塾リスペクトなんじゃないですかね、実は。
ああ、あるかもしれませんね。まあまあ、マッシュルは別になんか男塾展開になって、俺は全然構わないからね。
そうですね。死亡確認とか全然しそうですからね、マッシュル。
うん。
死亡確認でも生きてたっていう、やりそうですからね、普通に。
そうだね。うう終わったら仲間になるっていうね。
そうですね。という感じで、男塾展開大変楽しみです。では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第271話内容としましては、常闇くん、ホークスさんをなんとか助け出しに行った先で、地下からマウントレディが吹っ飛んできたりとかする中、地下では、ギガントマキナさんが立ちましたという展開でした。
いやもう、ホークスの背中がないってちょっと鳥肌立ったんですけどっていう。
翼がないじゃなくて背中がないですからね。
いや、そうなんだよ。だからもう、めっちゃ死にそうだし、まあ、たとえ、ギリギリ生き残ったとしてももう羽生えてこない感じがすごいして、どちらにしろ悲しいっていう感じなんですよね。
いや、そうですね。しかも背中がないって言ってるシーンで、背中が、こう燃えてるように見えますからね。未だに。
未だにね。
燃え続けてるように見えるという点で、ビジュアルと合わせてなかなか、いや、すごい凄惨な感じのする描写でしたね、そこは。
いや、そうだね。だから、そこすごい不穏だったしね。で、そこに重なってね、本当に、ゲテンさんが包囲網を広げたりとかさ、ギガントマキアさんが立ったりとかさ、
はいはい、
どんどんどんどんなんか悪いのが重なってくる感じが、まあ、先週からのね、しがらきさんの件も合わせて、やべえなっていう風になってきたよね。
そうですね。最初にヒーロー側の奇襲によって、一気に、こう、攻勢に出られたんですが、徐々に徐々にじわじわと追い込まれている感じがしてまいりました。
うん。
そんな中でも、ホークスさんの助言によって、常闇くんがうまく、こう、切り抜けられそうになるっていうあたりですとか、その点、ホークスさんもまだちゃんと活躍してる感じとか、 で、ホークスさんとその徳山くんの師弟関係とかはグッとくる様子だったんですけどね。
そうだね。
という感じで、学生が安易に活躍せず、ちゃんとプロフィーローの力あってこそという感じで戦うシーンではあったりするんですが、でもやっぱり、ダビさんにはちょっと叶わない感じでしたね。
いや、そうだね。このダビスさんのこの、いやらしい感じ、いいよねっていう。
そうですね。愉快犯とも違いますが、やっぱりちょっとこの、ひょうひょうとした感じというか、怖かっこいいですよね。
怖かっこいいよね。だから本当に正体とかもどうな、ね、気になるしっていうね。
はいはい。
だからそれが、こう、明かされるのすごい楽しみなんだよね。
いや、本当に。といった感じで、まあ、一旦仕切り直すとは言いませんが、大きく戦況が動いて、果たして、ホークスさんがどうなるのか。攻防どうなるのか、大変次の展開に期待が高まります。では続きましてが、北米編絶好調祝連載150回記念センターからドクターストーンとなっております。センターカラーは、ホムラちゃんと、キーサメちゃんと、スイカちゃんの3人でした。
いや、そうですね。まあまあまあ、サブヒロインズっていう感じ
ですね。そうですね。何の取り合わせか。
どうだろう、なんか先週あたり琥珀ちゃんがなんか蝶の格好してみたいなね、感じのあれだったから、それに続いて、じゃあ今度はっていう感じなのかもしれませんけどね。
うん、なるほど。まあ、まあまあ確かにヒロインが続いてという感じのセンターカラーでした。で、内容としましては150話で、千空くんたち逃げていたら、なんと飛行機で追っかけてきたんですが、千空くん科学の力でノッキングを起こして、戦闘機、飛行機を、撃墜しまして、その撃墜した飛行機を回収しましたという展開でした。
いや、飛行機通るとマジでびっくりしたね。
いやー、確かにまあ、でも敵が上回ってることを考えたら、確かに無理ではないのかなという感じではありますが、鉄製なんですかね、これ。
まあね、鉄製かどうかもわかんないけども、さっき言ったさ、その敵が上回ってるっていうのをさ、すごい端的に表してるいい、演出だったと思うんだよね。
いやー、確かに。そこはすごい圧倒的でしたし、印象的でしたね。
千空くんのね、まあ、後にそれは回収したかったっていうふうにやってるけど、この驚き自体は本物だと思うからねっていう。
はいはい。
マジで、俺以外のやつで飛ばしたやついんのかみたいな。完全に先行かれたっていうところはちゃんとあったと思うからね。そういったところも含めて、はいはい、いや、なんだろう。すげえワクワクしたんだよね、俺は。
いやー、本当に、また、宇宙を目指す話としても飛行機、まあ無関係ではない気がしますからね。
そうだね。
まあ、大元から言ったらだいぶ違う気がしますが、それでもやっぱり空を飛ぶという点に関して、一歩先を行かれている、宇宙を目指すという意味でも一歩先を行かれている感じがするんで、いやー、もう本当にあらゆる意味で上を行ってる感じのする相手、そしてその相手、なんと女性っぽい感じですが、千空君たちのことをはっきり敵と宣言してますからね。
これもだからどういう人たちなのかってすごい気になるからね。
はい。一体どんな利害関係が存在しているのか。それに、千空くんがちょっと鉄を作ったり何だりに関してマンパワーが必要だということで、あれだけ村の人たちを求めて必要としていたっていうのに対して、こちらアメリカサイドはこれだけのものを作り上げるのに、一体マンパワー的なところとかはどうなってるのか、どのくらいの集団なのか全くわかりませんからね。
まあもしかしたらね、今回のピジュ君が一瞬でオケを作ったかのごとくで、すごい人間がいるかもしれませんけどもっていう。
そうですね。これオケ、なんか木自体に浮力があるんで、単純に木を組み合わせて、形を整えてるだけかとも思ったんですよね。
確かにね。まあ縛ってはやってあるけどっていう感じだよね。
まあただ、このサイズの木を切り倒すっていうのを一日で、まあ、っていうか、ほんの短時間でこの量やるっていうのはちょっと人間離れしすぎですけどね、相変わらず。
タイジ君ね。
はい、はい。
敵もだから、これ、タイジ君ばりのアメリカンですからね。
はいはい、はい。
肉食の本場ですから、こいつが5、6人いてもおかしくないですよっていう。
いやー、確かに。また敵、ちょっと軍人っぽい雰囲気もなくもないですね。パイロなんとか兵器習った気もする、みたいな感じで、ちょっと軍事に関する教育を受けてるっぽい、受けてたっぽい雰囲気、それも石化する前にという感じがあるんで、やっぱアメリカに行ったらやっぱ軍人が襲ってくるもんなんですね。
まあまあまあ、ね、やっぱ、フルメタルジャケットとかもそうだけど、やっぱアメリカってのは軍人ってイメージあるからね。
うん、まあ確かにありますね。アメリカだとやっぱスーパーヒーローチームに軍人は混ざってるもんですもんね、大体。
そうだね。
そういう点ですごく軍人が戦うイメージがある、アメリカらしい敵役らしいので、 まあ、果たしてどんな感じになるのか、もうとにかくワクワクする要素がたくさん放り込まれています。では続きましてが、ボーンコレクションの第3話、内容としましては、ファイラさん学校に転入生としてやってきてイノちゃんと戦って、まあ、勝ちます。陰陽連から安倍くんが来ますという展開でした。
1個目から、兄貴変態すぎでしょって。
いや、僕は今週この、もう、すごい、気の抜けた感じの、裏口入学展開というか、金の力であっさり入ってきたりする、そのギャグ漫画のテンションと、最後に、この安倍くんに対して殺せっていう命じているという、この殺せ展開とギャグ展開っていうのが両方並んでることによって、なんかこの作品のテイストが飲み込めてきましたよ。
いやー、だから、惜しくなってきたでしょ。
いや、僕もなんか、だんだん分かってきました。
いやー、だからなんかすごいポテンシャル感じるなって思うし。今週、リノちゃん、すごい可愛くてよかったじゃないですか。
確かに。
まあまあ、ヤンデレではあるんだけどっていう。
はいはいはい。
予想以上にヤンデレなんだよね、リノちゃん。
ほくろの壁、ほくろの数をすべて把握してますからね。
そうそうそう。で、それをジャンプしながらね、上から目線で話そうとするとかっていうね。
そうですね。
いや、だからこの、すごいキャラを濃くしてきた感じは、俺、好みだらしい。でもちゃんと戦ってるところとかね、スカートを抑えたからキューンとかやってるところは、すっごいいっぱいですし。
はいはいはい。
いやー、だからなんだろう、リノちゃんとファイラちゃんと風見くんの三角関係、超楽しみだなって思ってますよ。
いやー、本当に、大変サイドキャラの方から味付けが濃くなってきてますし、すると本当に見た目が可愛かったですし、いやー、で、それに対するファイラさんっていうのも、うん、まあ、ひょうひょうとした感じとか、その適当にあしらって、結果、まあ、首がグリンと向くっていうのも、まあ大変印象的な一コマで良かったですしね。バカバカしくて。
そうそう、バカバカしくて
ね。いった感じなので、まあ本当に、気の抜けた感じのゆるい学園ものに生死が関わってくるという感じの、この作品のテイストを飲み込めてきましたんで、これが、なんか、見た目から、どうしてもギャグキャラにしか見えない安倍昭冬くんがやってくることによってどう変わっていくのか大変楽しみですね。
いや、楽しみですね。あと、ここにちゃんとリノちゃんも絡んでるのは俺偉いなって思ったんですよ。
ああ、そこはいいですね。ちゃんと紹介してこれだけ絡んでキャラが立ったんですから、ここで一旦退場にはならずに、ちゃんと次のミッションも3人でという形で、お話に残り続けるっていうのはすごくいいですね。
いいですね。
安倍昭冬くん、サングラスかけてて、これ頭がもしかして、ごぼう製なんですかね。
どうなんですかね、これ。
髪型がごぼう製なんじゃないですか、もしかして。
いや、それっぽく映ってますね、後ろ姿だと。
そうですね。という点で、まだとんでもないキャラが出てくるんじゃないかと。だんだん、第1話の時に期待したのとは全く別方向で楽しみになってきましたよ。で、なんか殺すとか死ぬとか言ってもなんかあまり真剣に捉えなくなってきましたからね。
そうだね。
いい感じにノリについていけるようになった気がしますよ。大変楽しみになってきました。では続きましてが、僕たちは勉強ができないの第158話、内容としましては、関城さんが、実家に一旦帰るんで、成幸くんとリズちゃん一緒に二人きりで過ごすことになった。そんな中、キリス先生にたまたま出会って、学校をちょっと見回ることになって、過去の思い出なども蘇って、キスして、告白して、繋がりましたという展開でした。
いやー、リズちゃんとのファーストシーン、ファーストキスのシーンであったの時効的なところを改めてやり直してキスするっていう展開は、このリズちゃん編の終わり方としては素晴らしかったですね。
いやー、しかも大学生になった後に高校の校舎を一緒にぐるぐる回って校舎内でキスをするなんて、何ですかその夢のようなシチュエーションは。
いや、まあその通りだね。こう、妄想ここに極まれるっていう感じのいい終わり方だった
ね。そうですね。なので、ある種二人の関係性としては本当に関城さんの方にドラマのメインがあって、あくまで二人はそれを応援する。その応援する中で、まあ一応惹かれ合うという形で、まあリズちゃんの問題ではなかった分、そこはドラマチックではなかったんですが、結ばれ方としてドラマチックではなかったんですが、でもこのシチュエーションの美味しさである種全て持ってった感じがありましたよ。
そうですね。
シチュエーションがとにかく美味しい。だからもう結ばれることにやむなしっていう感じがありましたよ。
いやー、なんでもうあとはね、関城さんが戻ってきたらもう二人付き合ってて、やったーって関城さんが話し出して喜んで、幽霊の女の子は子供に転生して終わりですよっていう。
そして時代は現代に移りますか？
そうですね、現代っていう感じですかね。
まあすでに現代なんですが、確かに関城さんと幽霊の女の子の反応っていうのは、ポジティブな方向なのか、もしくは引っかき回す方向なのか、わかりませんが、まあ決して悪い人たちではないですからね。
そうだね。
あとまあ確かにちょっとだけドラマ要素を残すとしたら、幽霊の女の子の今後の身の振り方は確かに一つドラマになりそうなところではあるので、まあ軽く笑いで済ませるのか、そこのところにもちょっとシリアスな展開とか、感動展開を持ってくるのかわかりませんが、まあ、まとめ、ひとまとめあって、終わったら次は冬野ちゃんかなと、楽しみにしてます。まあ、今週も正直読んでる最中に、ふっと、ウルカちゃんは今頃どうしてるんだろうって脳裏をよぎるんですけどね。
考えちゃダメですよ。
業の深い漫画だなと相変わらず思います。では続きましてが、大人気超音霊スポイル捕獲編クライマックスセンターカラー大蔵25ページアンデッドアンラックという形で、センターカラーはユニオンのみんな勢揃いという一枚でした。
そうですね。いやー楽しそうでいいっすね。
いやー楽しそうですし、今回すごい正義の名のとにって正義って言っちゃってますからね。
正義だっけこいつら。
ダークヒーローと言えなくもないけれどみたいな感じで。だって普通に最初、フーコちゃんのことを殺しにかかってきましたからね。
そうだね。
その点、正義とあっさり言っていいものかわかりませんでしたが、ここでもう言い切ってしまうという、この方向転換はちょっと潔いものがありましたよ。
まあまあ、ちゃんとね、いいこともしてますから。
そうですね。今のところ本当にあのミッション形式が説明されたあたりから完全に人類を守るためっていうことがわかりましたから、まあ、やっぱ、悪い奴にしてもダークヒーローぐらいの言い方で収まる感じはするんですよね。だからその印象があるうちだと、まあ正義って言われても納得かなという感じだったんで、まあ、ここで正義の名のもとにって言い切ったあたり、結構、こう、うがった見方、正義の名のもとにひどいこともするみたいな、そういったうがった見方もできたりはしますが、僕は素直に受け取りましたよ。
はい。
あ、やっぱりこいつは正義だったんだな、っていう感じで、で、なかなか、かっこいい一枚だな、という中、内容的には第16話で、アンディさん、記憶の封印解いたら、何か人が変わったような感じになりまして、スポイルさんあっさり捕獲して、で、シェンさんと戦うんですが、シェンさん全く叶わないし、フーコちゃんの不幸も叶わないんで、すが、シェンさんは彼を倒して約束を守るために、ユニオンのみんな呼んで、みんなでかかりますという展開でした。
いやーもう、ビクトール強すぎ、展開早すぎっていう感じでしたね。
いや、本当に、もう想像の、二三倍強かったですね。
いや、すごい強かったよね。てっきりスポイル戦で宇宙服って一発くらい使うのかと思ったら瞬殺だったからね。
いや、本当に、そこももっと泥仕合風になるのかと思いきや、駆け引きとかやりとりとか、あの、押し引き、攻防があるのかと思いきや、一切なかったですからね。
なかったですからね。いやー、ビクトール強すぎでしょっていうね。
はいはい。
いやー、そしてね、シェンさんがあっさりやられちゃうところとかも衝撃的だったですね。
これも能力が効いてるのに、普通に勝てるという。確かにアンディも最初の頃、考えずに攻撃するっていう形でやってましたからね。
そうだね。
という感じなので、まあ、まあまあ妥当ではあるんですが、本当に一切こっちの方も一切攻防がなかったですからね。
うん。まあ、だけど、スポイルは別としてもシェンさんは加工しなかったからね。
まあまあ、両手を折られた後にもちゃんと一撃かましましたからね。
そうそうそう。で、いいじゃないですか、この僕はもっと強くなれるっていうところとかのこの清々しい感じも良かったし、ちゃんと約束を守るっていうところで一貫してるところとかね。
はいはい、は
い。いやシェンさんの好感度がむしろ上がる回でもあったからね、これは。
いや、めちゃくちゃかっこよかったですね、確かに。負けて笑ってるっていう感じ。いや、本当にそこから約束につなげていく感じは本当にかっこよかったですね。
いやー、だからすごいなんか今週見どころありすぎてっていう感じなんだよ、はいはい、
そして最後ユニオン勢揃いですからね。
いや、本当だよね。これ、超テンション上がったよね。
いやー、素晴らしい引きでしたよ。もうこれで最終、うん、もうこのまま最終回に繋がってもおかしくないぐらいの盛り上がりですね。
いや、まあ、正直で、もしこれが掲載順がすぐ後ろの方だったらもっと、もう絶対終わりだと思うからね。
まあ、それは言い過ぎですが。でも本当に最初のところでこれだけ、もう、見せられるものを全部見せるっていう、このサービス精神は、ジャンプ漫画、週刊連載漫画としては正しいテンポだと思いますよ。
いや、間違いないですね。
本当に出し惜しみのない展開で、めちゃくちゃ来週は楽しみですよ。
いや、楽しみだね。そして、あとね、本当に、相変わらず会話がオシャレでいいんだよね。
はいはい。
なんだろう、先に目次コメントの方になっちゃうけど、目次コメントでね、この、念願のカラー感謝って、今回、宇宙空間で喋ってますが、お互い真空で聞こえてないですとかっていうのが語れるじゃないですか。
はいはい。
それを見て読み直すと、あ、確かに話してねえわ、こいつらっていうね。感じのところとかも含めて、でも、ちょっとおしゃれな感じだしねっていう。ところとかすごい良かったし、帰ってきた後に何曜日って聞くところとか、すごいゾクッとしませんでした。
これ、曜日はないらしいですね、この世界には。
そうそうそう。で、これもだからおそらくさ、曜日ってのは月火水木金土日で天体に関してるわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからアンディが宇宙に行って、お、星ねえじゃんっていうことは、もしかしたらっていうことで多分これ聞いてると思うんだよね。
はいはい、確かに。
そういうことはアンディは、その、ユーマ・ギャラクシーがいたことを知ってるなのかっていうことも想像できるしさ。
はいはいはい。
だからそういったところですごいなんか、おしゃれな会話してるなって思うんだよね。
いやー確かに。そうですね、そこの会話もすごいゾクッとするものありますからね。うん、アンディ、単に長く生きてるからっていうだけで、その過去のことを知ってるっていうだけなのか、もっと深く世界の真髄について知ってるのかわかりませんが、いやー、大変そこも気になる一言。っていうか、この世界の注入力ほんと高えなと思いましたからね。
いや、そうだね。
で、そんな中、この見開き大駒を使ってくれた風子ちゃんの告白展開っていうのもすごい良かったですね。
え、そうだね。ほんと物落ちしないね、風子ちゃんは。
はい。物落ちしないですけど、でもやっぱりちょっと、こう、涙ながらに、アンディに対して、いろんなとこ行っていろんなことをして好きになって、もっとすごい不運が待ってるのにっていう、このいろんなとこ行っていろんなことをして好きになってっていう、このセリフが、ちゃんとこれまでの旅の実感を伴ってますからね。
うん。
ちゃんと今までにその通りのことをしてる。いろんなところに行っていろんなことをして、どんどんアンディを好きになってきたっていう展開を知ってるからこそ、これからももっとそういうことをして、もっと好きになっていくのに、それでいいのっていう感じの、切実な願いが伝わってきますからね、こちらにも。
うん。
いやー、という感じで大変、この点もこれまでの流れ、これまでの積み重ねあってこそという感じの二人の関係性を感じさせる、こう、訴えで、大変感動的でしたよ。
そうですね。あー、来週楽しみだな。みんなどんな能力使うんだろうな、っていうね。
いや、本当に、中二合戦の開幕ですよ。
そうですね。
いやあ、大変楽しみですよ、本当に。で、最終的に戻ってきたアンディとフーコちゃんの再会もまた楽しみです。では続きまして、呪術回戦の第106話内容としましては、長宗さんの脳内に溢れ出した存在しない記憶というのは、伊藤君とブラザーだったという記憶でした。で、まあ、長宗さんは去っていった一方、そこにまあ、呪詛師がさ、やってきたりとかする一方、七海さんは全員親子の二人と合流して、潜入していって、たところに特急がやってきて時代から変態しますという展開でした。
いやー、先週も存在しない記憶で俺大爆笑したんですけど、
はい。
今週すごい、マジでっていう感じで戦慄しましたね。
それはどういう意味ですか？
いや、だからなんだろう、存在しない記憶って言っても結局なんだろう、ギャグだと思ったんですよね、本当に。
え、
まさかほん、え、だから本当になんだろう、本当に存在しない記憶を植え付けるのっていう感じはすごいびっくりしたんだよね。
植え付けられてるんですか、これは。
いや、植え付けられてるんですよ、どう考えても。つまり、ね、なんだろう、あれは完全に東堂さんが頭おかしい人で流したけどさ。
はいはい。
でも本当にだから何、記憶が植え付けられてたんだっていう驚きがまずありませんでした？
いやー、植え付けられたという印象ではなかったので、僕の中では。
うん。
謎の記憶だなと思ってますけど。
いや、そうそう。だから、変な話。だから、俺は、だから、虎杖くんがもう完全にそのブリーチでいうところの月島さんですか？
はいはいはい。
あの、ブックオブジェンドで、こう、記憶をこう、絞りを挟まれたって感じなんですよ。俺と虎杖は兄弟だったんだっていう。
はいはい。
で、それによってだから、長宗さんがすごいなんだろう、戸惑ってるというかさ、え、どういうことなの？弟を殺したのは俺の弟だったの？みたいな感じでもう、混乱して、もう訳わかんなくなって、戦闘を離脱してしまうっていう展開に見えたんだよね、これは。
なるほど。じゃあ、記憶を差し挟んだのはこの呪詛師の女の子ですかね。
いや、だから、これはだから、さっきも言った通り、東堂さんの時にも、一応、突如、東堂の脳内に溢れ出した存在しない記憶って言って、青春アミゴが始まるわけじゃないですか。
はいはいはい。
あの、ね、俺たちは地元じゃ負け知らずだったなっていう。
はいはいはい。
あれはだからさ、あの時はだからさ、東堂が勝手に妄想してるギャグなんだなっていうふうに見てたんだけどさ、俺は。
はい。
だけど、実はあれも虎杖くんが挟んでたんだっていう。
虎杖くんが？
そうそうそう。だからこれは、虎杖くんの術式なんだって俺は判断したんだよね、これ。
なるほど。それは面白い考察ですね。
うん。そう考えると、え、やばくない？虎杖君っていうさ、東堂さんはギャグで済んだけど、本来、こういう相手の中に挟み込むなんていうのは、もう月島さんでも本当にやっやだって感じだったけど、
はいはい、はい。
それを主人公が能力として、まあ無意識に使ってるって考えたときにさ、
はい。
やべえなってなるじゃないですか。
なるほど。
そうなってくると、ね、虎杖君のおじいちゃんとかが、お前が、ね、思い出すのは、虎杖君のね、おじいちゃんが、お前はたくさんのやつに囲まれて死ねっていうところがあったわけじゃないですか。
はいはいはい。
あれとかも、え、もしかして、このことみたいな。とか、いろいろ想像がついてきて、なんか、なんだろう、世界が裏返った感じがして、やべえなっていう感じにもなってるんですよね。
ほー。いや、僕の中ではこれが虎杖君がやってることとは思わなかったですね。
はいはいはい。え、スクナさんですか？
いや、スクナさんはなんか、意外がってるというか、何か、スクナさんが何かに、こう、気づくような描写がありますから、スクナさんではないんだろうなと思いますけど。
うん。
いや、もう、長宗さんは前世では兄弟だったんじゃないですか。
あ、過去、本当のこれは事実ってことねって。
何らかの、つながりが本当にあった可能性もあるかなとちょっと思いましたけどね。
うん、うん、うん。どこにあったんだよっていう。一応ね、この、新章風景の中にはさ、兄弟ちょっとちゃんと全員いるじゃないですか、瓶詰めだけどっていう。
はいはい。
クソーズ一応9人だからさ、瓶6個あるしっていう。で、虎杖君は12目だったんですか
?10 人目、かもしくはこの瓶の中の一つかもしれませんけどね。
いやー、もうだから、衝撃の事実ですよ。
なるほど。いやー、なるほど。てっきりだ、これが挟まれた記憶、外部から植え付けられた記憶だとしたら、この駆けつけた少しの女の子が怪しいかと思いましたが、まさか虎杖君がやっているとは。
もう俺は完全にそういう風に判断したから、今週やなんかこう、ブルブルしたんだよ、本当に。やべえ、呪術回戦が裏返ったって言って。
確かに。虎杖君がこれまで他の人にみんなに認められてたのさあもうちょっと怪しくなってきますからね。
そうそうそう。やばいよ、虎杖君のメンタルが崩壊しちゃうよっていう感じも含めて、やべえやべえっていうなんか感じだったんだよね。ある意味では今週だって俺の中では、鬼滅の刃よりびっくりしたかもしれないもん。
なるほど。それは興味深い考察ですね。
うん。いや、怪でしたね。だから、まあ、とりあえずちょっとネタバラシというかね、ちゃんと説明があることを願ってますよ。
そうですね。まあ、少なくとも、虎杖君がこの術祖師の女の子たちの元で、まあ、何らかの形で回復するのか何なのか。で、あとは長宗さんと再会した時に何かしらわかるはずですからね。
そうですね。
いやー、大変楽しみな要素は増えましたよ。
いやもう早く早くっていう感じだからもう善意さんなんかいいから早く虎杖君って思ってるわ。
確かに。虎杖君、あれだけ長宗さんに熱い負けたところもありますから、パワーアップ展開も欲しいところですね。
そうだね。
こっからさらに、国戦に愛された以上のパワーアップ展開が欲しいところですね。という点でも大変今後の身の振り方も気になるところですよ。
そして、まああとは本当にアロマロカリスっぽい、このね、呪霊さんがね、どうなるかっていうところですよね、はい、っていう。
そうですね。変態しましたからね。
そうですね。だから、雰囲気的には海っぽい感じですからね。
はいはい。
いや、海といえば、だからもう、母なる海ですし、絶対強いって言ってますからね。
まあ、そうですね。まあ、海、津波とか考えたら大変人を殺す存在ではありますけどね。
うん。
一体どんな感じの戦いになるのか、全員お父さんの図式もよくわかんないですね。
いや、そうだね。まあ、とりあえず、殴るってことは分かったけどって。
そうですね。一回なんか平面二次元にしてから殴ってましたからね。
そうですね。
一体どういった図式なのかは分かりませんが、大変こちらの戦いは戦いで、今まで見たことのない全員一のってた、この強さが気になりますし、マキちゃんも頑張ってほしいですし、
うん。
大変展開も、大変戦いも気になりますね。では続きましてが、三玉セキュリティの第36話内容としましては、三玉さん、幽霊たちと仲良く過ごしつつ、感謝を伝えて次の日いなくなってしまいましたという展開でした。
いやー、やばいっすね。シリアスの波動がやばいっすね。
いやー、確かに。これはシリアス展開やりそうな気がしますね。
いや、そうだね。もう、てか途中、今週ずっとシリアスだったよね。
まあ、確かに、その、細かい、 最初のところで三玉さんと、こう、幽霊たちの仲良さを指摘したりですと、仲の良さを指摘したりですとか、あと、隠れてる最中にゾビロさんに関して、ああ見えてガサツなとこあるからな、みたいな、みたいなのに対して、もう親友じゃんって突っ込んだりするところは薬としましたが、そこ以外は基本真面目でしたからね。
そうそうそう。いやー、だから、どうなるのかな。まあ、個人的にはこれはもう、全部前振りで、来週くっそ面白いギャグに落としてくれたなと思ってたけど。
そうですね。父親がセキュリティ設定とかもここで生きてくるのかもしれませんけどね。ハズレなら、うん。
そうそう。あとはね、その、三玉さんが、私が霊に対して恐怖心をなくすことはないみたいな意味深なセリフも入ってますし。
はい。
過去に三玉さんはハズレたマジでいっぱい列作ったのがありましたし。
そうなんですよね。
だからそういったところが関わってきて、本当にシリアスな過去編に行く可能性もあるんだけどさ。
最終的にはバスケしてくれるとは思うんですけどね。
そうだね。だから最終的にめちゃくちゃ面白いギャグに落としてくれたなと思ってるんだよね。
はいはい。いやー、まあ、当然その辺はシリアス展開もまあそれはそれで何かかっこいい展開になることを期待はしてるんですが、まあ当然ギャグで落としてくれることこそが一番の願いだったりするんですが、そんな中でもやっぱり僕は結局ハゼナと三玉さんのこの仲いい感じが大好きなので、
うん。
やっぱりそこのラブのお話だと思ってますんで、この話は。だから今週の、ハズレナが、ちょっと照れ隠しに、三玉さんもそんな私に惹かれたんですね。そうかもしれないな。ドキみたいな。トゥンクみたいな。そういう展開っていうのは今週なかなか僕の中では、大変嬉しいシーンでしたよ。
いや、そうだね。まあ、少女漫画だよね、もう完全に。
いや、やっぱりそういうのをやるのが、この漫画にとって大事なところだと僕は思ってますからね。
はいはいはい。まあ、そうだね。
ちゃんと三玉さんがかっこいい、少女漫画における王子様的なかっこよさを持ちつつでも情けないっていうそこの日本軸が大事だと思ってますから、今週はその少女漫画の王子様感のところをすごく堪能できるいい回でしたよ。
いやそうだね、いや本当にかっこよかったな三玉さん。
そうですね、最初でははいはいお母さんって言われてますけどね。
まあね。
ちなみに今週柱分で学生時代は一人のバスケットマン、鳩目のつるん先生の漫画を読めるのは少年ジャンプだけだぜということで、学生時代はバスケットマンだったことがしっかり紹介されました。
いや、そうですね。まあ、大事な情報ですね。
まあ前もクイズコメントでそれっぽいことを言っていたような気もしますが、改めてこの漫画はバスケット漫画なんだなということがはっきりしましたね。では続きましてが、アクタージュの第112話内容としましては、ユナギさん学校にでというかスターになったんですが、学校に行っても、相変わらずでいい感じです。そして、黒山さんがユナギさん主演映画改めて話を進めてるみたいですが、ユナギさんはテレビドラマで有名になりますという展開でした。
いやー、マンション済みにならなかったですねユナギちゃん。
そうですね、いいんですねあれで。
いやー、まあね、だからすごい、だからいい話にしてきたなと思ったんですよね。なんか、もっとストーカーとかさ、ドロドロやるかなとか思ったんだけど。
そうですね。確かにそっちの方に全然触れる展開ではありましたけどね。
だけど、それはやらずにね、この、いい距離感で、ね、みんなが守ってくれる人たちもいてね、いい距離感築きましたよっていう話にしてきたのは、まあまあまあ、意外ではあったけど、優しい世界でいいなって思ったし、だから橋休め会としてすごい良かったと思いましたね。
まあそうですね。戦いの間の日常会として、大変いい雰囲気でしたね。特にユナギさん本人が相変わらず英検に出演する気満々っていうところとかもすごい微笑ましかったですからね。
いや、そうだね。いやー、まあだから本当に、なんだろう、この英検のね、初期メンバー3人もね、なんか成長してほしいなって思うし。
はいはい、成長ですか。
このね、ドラマ中にはないにしてもなんか、だって2年後映画公開とかがあるわけだから、少なくとも2年後までやるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そしたら進路のところとかでさ、この時の経験がどうこうとかっていうところとかを見てみたいなって思うしね。
ああ、まあ確かに、ユラギさんと一緒に過ごした英検の活動によって、3人の進路がそれぞれどういう感じになるのかっていうのは、うん、気になるところではありますね。
そうそうそう。だから、そういった意味でもね、まあ結構俺はこの英検メンバーが好きなんでね、このアクタージュにおいてっていう。
はい。
だからそこら辺を、だから今回この、ちゃんとね、あってよかったなと思ったんでね。
はいはいはい、確かに。いやー、なので、作中でもちゃんとこの友達関係、日常生活があるからこそ役者をこう、全うできるみたいな展開があったりもしましたが、読者的にもちゃんと日常パートを代表してくれるような、背負ってくれるような良き友人キャラがいるっていう形で、まあ、日常パートをより楽しく、 こう、箸休めできる感じがしますね。
いや、そうですね。いやー、そして、だから、英気を養って、テレビドラマですよ、テレビドラマってね。
はい、タイガらしいですよ、タイガ。
おー、題材すごい気になりますね。
まあ、何かしら、ユナギさんの課題になるような題材で、それで何か圧倒するような天才感とか出してくれたらいいんですけどね。
そうそうそう。まあ、できればね、結構ずっとは、できるは張ってるようなキャラでいてほしいけど、でも、ユナギちゃんの年くらいだと、なんかタイガードラマだとなかなか、思いつかないですね。
いや、もう、女大名なんじゃないですか？
ナオトラスか
他にも小説あるキャラとかいたりするかもしれませんが。
ああ、上杉謙信女性版とかってやる？
うん、女性説のある上杉君。そうですね。
まあ、だから。
まあ、そういうのとかでもいいですね。
そう、そうだからすごいね、何やる、役何やるかって気になりますよね。
まあ、そうですね。あとは、どういう舞台立て、まあやっぱりこれまで演劇っていうところをやってきて、で、まあだいぶその役者感を出すのに成功してきた展開がありましたから、そこから CM 展開っていうところは、そこはそこでやっぱりその嘘のつけない。で、まあ役者としての力量みたいな、いろんなものをちゃんと織り込む形で、天才ヨナギさんの CM 撮影っていう形でちゃんとお話としてまとめていたので、それが今度テレビ撮影においてどうなるのか。デスアイランドの時には一応こう、勝負、対決という形で一応セッティングができてますからね。
うん。
今回それ以外でテレビ版となるとどういった課題が用意されて、どういう風な、展開になっていくのか、正直読めないところはありますんで、それをどううまく天才、ユナギ系のテレビ出演という形に見せてくれるのかは大変楽しみですよ。では続きまして、夜桜さんちの大作戦の第35話内容としましては、太陽くん、両親の死の真相を知るために、家族の死の真相を知るために、個人図書館というスパイの図書館に行きました。そして、音を立てないように、するのがルールなんで、その中で頑張ってたんですが、家族の死の情報のそのヒントを手に入れた瞬間に、こう、音が鳴ってしまったんで、師匠さんに襲われ、館長に襲われてしまうんですが、むつみちゃんの起点で助かりましたという展開でした。
いやー、めいちゃん、いいキャラでしたね。
それは、どういう感じですか？
結構さ、夜桜さんちはさ、毎回新キャラどんどん登場してくるじゃないですか。
はいはい。
異常なペースで。結構当たりの方のキャラだと思いますよ。
確かに。まず一つバトルスタイルとして、この体の対抗を通すから致命傷にならない串刺しのバトルスタイルっていうのも、結構かっこよかったですね。
かっこよかったですね。で、ね、ちゃんと、まあギャグで面白かったし。
それは具体的にはどの辺ですか？
あの、耳元でくしゃみは即死とかね。
はいはい。
顔がうるさいですわねって言って殺すとかさ。
はいはい、
結構お茶目なところ俺好きなんだよね。
まあ顔がうるさいっていうのは何かの隠語かと思いましたけどね、最初。
ほう。
いや、何か、顔から本当に音がしてるとかそういうことなのかと一緒に思いましたけどね。
それはなんか、得意体質すぎませんかね。
この作品だったら全然あり得るかと思ったりもしましたが。でもまあ確かに、その、この作品のすごいとんでもな世界観っていうのを体現してるキャラクターではありましたね。
そうですね。で、その上でさ、ちゃんとなんだろう、むつみちゃんが、このスパイ方面で活躍するってのがすごい珍しかったんでね。
確かに。
そういった意味でも目新しさがあって、今週いい回だなって思いましたね。
はいはいはい。まあ確かに、一話の中でうまいことを最後まで完結した話でしたし、その家族の情報っていう点でもちゃんと縦軸が動いて、そのストーリーが進んでる感じのする、すごくいい回でしたよ。
いや、そうですね。ていうか、タンポポにより全員処分済みなんですよ。え？じゃあ、この太陽くんは誰なのみたいな。
いやー、裏返りましたね。
裏返りましたよ。だから、実はこの太陽くんは本物の太陽くんじゃなかったのみたいな。
なんか、世間的には死んだ扱い、スパイ業界的には死んだ扱いで身を隠してたのかなとは、ちょっと思いましたけどね。
だけど、最下層ホルダーが死亡扱いだと、なんかそういうのも考えちゃうじゃん。
確かに。一般に閲覧できる情報ではないですもんね。
だから、結構なんか、いろんなことが考えられる感じで、楽しみではあるよっていう。
はい。そうですね。といった点で本当に大きなストーリーの軸に関しても、大変気になる展開が出てきたりとかしましたし、この個人図書館という設定も、なかなか、その、とんでもスパイ業界ネタとして、なかなか楽しむことができました。 では続きましてが、チェーンソーマンの第69話、内容としましては、デンジ君は光の力で、サンタクロースさんを爆砕という展開でした。
光の力偉大すぎでしょって。
そうですね。これ、最後の、いや、どんどんテンションが高まっていく。で、サンタクロースさんがいろんな手段でデンジ君を串刺しにしようとも、車で引き殺そうとも、すごくしつこく迫ってくる。しかも、こう、体に巻きつけたチェーンでじりじりと迫ってくるっていう、すごい悪魔じみた襲い方をしてきて。で、だんだんこう、もう本当にこいつ、わけわからない、怖いっていう感じになってきてからの最後、車をぶつけて爆発して自分も吹っ飛ぶっていう、このオチの勢いはすごかったですね。
いや、そうだね。だって、最後のこのギャーって弾幕詰まって、デンジ君だからね。
そうですね。
これ、すごい良かったんだよ。大爆笑だったよ。
本当に。今週は紛れもないギャグ回でしたね。
でもまあ、熱いというかね、まあ、炎をまとってるけど。
はいはい。
展開的にも、なんと、すごい熱い回だったよ。
そうですね。確かに、これなら、サンタクロースさんやられてもしょうがないと思いましたよ。
いや、そうだね。どんどんどんどん、デンジ君がね、やばくなってって、近づけないでくださいって言い出してね。いい加減死んでください。怖いってなるからね。
そうですね。
いやー、だから、かつてさ、なんだっけ、岸辺師匠が言ったけどさ、悪魔に対抗するには、頭をネジ外さなきゃいけないみたいなさ、
はいはい。
こと言ったけどさ、ほんとだから、その究極がほんとデンジ君だよなっていう。
まあまあ確かに、悪魔は恐れを力にしたりもしてますからね。
そうそうそう。その悪魔を逆に恐れさせるっていうね。
はいはいはい。
ああ、なんか解消ですよ、解消っていう。
本当になんか、なんでしょうね、人形、火の力、チェーンとかその辺のギミックをすべて組み合わせて、限られた絵面でどんどんテンションを上げていきますからね。
うん。
いや、バトルの組み立てとしても本当に面白いですし、この燃える男描写に関してはもう、たつき先生の前作、ファイヤーパンチからの、この素晴らしい演出力を生かした展開でしたしね。
いや、そうですね。あとは、やっぱ、コベニカーがね、最後に活躍したのはもう、大歓喜ですよっていう。
ああ、これコベニカーだったんですっけ？
なんかこう、最後に、これが最後の俺の光の力だって、だって明らかにその、屋で凹んでんじゃないですか、車の。
確かに。
そしたらもう、コベニカーでしょっていう。
ああ、一瞬突っ込んで爆発した車再利用かとも、一瞬思いましたが、確かに全然違う車ですしね。
そうそう、突っ込んだ車はだってボンネットがもうすでにぐっちゃりしてるしさ。
はいはいはい。
屋根が凹んでるわけじゃないしっていうことを考えれば、ね、これは完全にコベニカーですよって。
確かに 100% 間違いなくコベニカーですね。
いや、コベニカー大活躍だよね。
光の力でしたね。
光の力でしたね。いや、だから本当に、いや、すごい決着だったね。
本当に下手すると今週のジャンプで一番笑ったかもしれません、これ。
いや、間違いないですね、これ。
いや、並みいるギャグ漫画を抑えて、一番もう笑いが漏れて漏れてしょうがない爆笑会は、チェンソーマンでした。
チェンソーマンでしたね。
では続きまして、アグラビティボーイズの第20話内容としましては、ルオ君はグリスローさんと一緒に借金取りの賞金首を捕まえようとしたところにクリスがやってきて、グリスローさんやられるんですが、ルオ君が賞金首倒してくれましたという展開でした。
いやー、今まで全く影の薄かったルオ君回であり、グリスローさん上げ回でしたね。
まあ、上がりましたっけ？
多少上がったんじゃないですか、グリスローさん。
まあ、一応身を挺して構いましたからね。
うん。一応リーダーらしい格好も見せたじゃないですか。
そうですね。しかもここでちゃんと肩の部分で銃弾を受けてるっていうことに関してはきっと、この相手の銃の後傾からして肩の筋肉、分厚い肩の筋肉でなら貫通しないという計算の上でのことだと思いますからね。
いや、そうですよ。さすがリーダーですよって。
そうですね。いわゆるモーツルコマンドを使いってやつですね。
まあまあまあ。そんなこと言ったらもう、個人的にはでも一番面白かったのはやっぱクリスちゃんが、こんなチンピラーレベルにまでね、浸透したってことですよって。
まあ、伝説の名前ですからね。
そうそう、宇宙的有名人ですよ。いや、もう俺もクリスジャンキンやりたいなと思ったもん。最初はクリスの指示から始まるジャンキンやりたいなと思ったもん。
いやー、確かに、もう黒歴史が山盛りですね。
山盛りですね。だから本当にね、だからクリス騙しネタは本当に今後もどんどん続けてってほしいなと思いますし、いやー、あとは本当に、グリスローさん、 大丈夫なんかこれって。
何がですか？
なんかもう、これから彼がさ、シリアスにライバルになることはないんじゃないかっていう、なんかもう、彼になっちゃってんだけど、俺の中で。
まあ確かに、いやまあ、この作品的には、どっかで急に有能なとこ発揮して、いいとこ見せれば、シリアスキャラに返り咲けるとは思うんですけどね。
うん。
まあその場面が用意されるかどうかの問題ですよ。
そうなんだよな。まだだってゲラルトとかだって天才物理学者とかあるし、まあババは知らんけど。なんか本当にグリスローさんが本当子供はダメなキャラで終わってしまうぞっていう懸念が。
そうですね。仲間からも基本的にダメな人扱いしかされてないですからね。
そうそうそう。一体なんでここに派遣されてたっけこの人みたいな。
確かに、選ばれるからには、まず最初の能力はあったんだと思うんですけどね。
うん。
ただ、仲間から慕われてる理由は面白いからっていう理由ですけどね。
そうだね。ただ、それは別にルオ君限定で、他はすかもダメそうな雰囲気だけどさ。
いや、みんなもみんなで面白がってるんだと思いますけどね。
はいはいはい。いや、はい、まあ、というわけでね、クリスロス。ギャルギャラとしては好きだけど、本当に最終的になんか有能なとこ見せてほしいなと思ってるんでね。頑張ってほしいんですよね。
はいはい、そうですね。といった点、まあ、今後の絡みも楽しみですし、あとさっきのクリスチャンネタに関しては確かに、クリスの、生主ネタは先週限りではありましたが、今後も黒歴史はどんどん増やせますからね、後付けで。
そうだね。
あの時やってたあれやってくれよ、みたいなので、どんどんネタを新しくできるっていう点で、あのポジション、あの経歴っていうのはすごく活かしようがあるなと思わされました。では続きまして、魔女の森人の第14話内容としましては、逃亡してるファフナ君たちは、相手の騎士さんに追いつかれて、戦いになりまして、すごい重力で倒されますという展開でした。
いや、ついに魔導計測器が活躍しましたよ。
そうですよ。なんと、魔導計測器で3分の2までは使って OK だったんですね。
そういうことですね。っていうか3分の2の位置見にくいな、おいっていう。
いや、僕もこの三分、なんか目安になるところの丸が大きいのかと思ったら、決してそんなことはないですからね。
そうだね。
で、これ一応時計と同じで12分割されているということで、で、あれば3分の2っていうのは、つまり4、4、4、だから8かなと思うわけですよ。
うん。
8かなと思って読んでると、マナスパちゃんが、調整するんだ、私、計測器を見ながら、強すぎず弱すぎず、追加するための最適な魔力を探せ、って言ってる次のコマで、9個消えてるんですよね。
そうだね。すでにオーバーしてんだよね。
これはどういうことなんでしょうね。
わかんない。むしろ、この人の魔導計測器が出てきたにかかわらず、最終的に魔導計測器で出力を抑えていたために負けるっていう展開に、すごいびっくりしたんだけどさ。
いや、きっと、なんかそこのところが、僕は、その戦いに勝つためではなくて、魔女を優先して、その、自分が犠牲になる的な、その選択が意味を今後なしていくんだと思います、きっと。
まあね、個人的にはだから、おそらく限界を超えたね、スピカちゃんが来週にはもう、なんか、魔族になっててさ、
はいはい、
それをまあ、みんなで助ける展開につながる、だから魔導計測器があった、マナスパちゃんの勝ちみたいな展開になるとは思うんだけどね。
はいはい。
いやー、まあとりあえず本当に魔導継続機が出てきて、あとは 100G が出てきた時にちょっと笑ってしまったっていうことですねっていう。
なんで笑うんですか？
いやいやいや、 100G ですよ。だって孫悟空ですら、だって最初にこう何百戦いくとそれで 100G が起きた時はなんかもうボロボロになった重力ですよっていう。それを耐えるこうファフナクはもうドラゴンボールの住人ですよっていう。
あ、ドラゴンボールの住人なんですよ。そりゃもしか 100G っていうのは掛け声だって、別に重力100倍って意味じゃないんですよ。
そうなのね。
気持ち的な問題です。
ああ、なるほど。確かに G が、こっちの G とは違うかもしれないね。
ですし、実際意味的に100倍の重力っていう意味の言葉だとしても、それを掛け声にするだけで、実際に100倍の重力がかかってるとは限りませんから。
そうなの？
そうですよ。だから、それはあくまで気持ちの問題です。100G ぐらいの力。っていう気合を込めてるだけだって、実際 100G だとは誰も言ってないです
ね。なるほどね。炎の盾とかもね、よく分かんなかったしねっていう。
いや、もう炎の盾ですよ。攻撃は最大の防御なんですよ。すなわち攻撃は最大の防御といったところかっていう、この解釈がなんて。どういうことだったらちょっと思いました。
説明してくれてんだけどさ、みたいな。
別に魔法で普通に攻撃とか防御をしてるだけですからね。攻撃は最大の防御っていう話でもないとはちょっと思いましたけど。
うん。
いや、僕も最初盾なかなか使わないなと思いながら剣撃を見てましたが。
うん。
ちゃんとなんか相手の一撃一回盾で受け止めましたからね。
そうですね。これ、ね、権利わかんないですけどね。炎の遠圧で止めてるの。
きっとそうですよ。遠圧で止めてるんですよ。あとなんかきっと硬いんですよ、きっと。
炎硬いのか。まあまあ魔法の炎だからね。実際の炎とはちょっと違うっていう可能性も当然ありますからね。
そうです、そうです。だから盾の形にすることによって、すごい硬くできてるんですよ。
なんだっけ、相手のさ、この、一回地面盛り上がるじゃないですか。
はいはい、はい。
この場合の会社のつもりかーって言って、上がるじゃないですか。
はいはい。
これ、だって重力の、で、こんなことできないからねって。大地属性かって思ったからね、最初。
いやいやいや。重力で地下からこう、すごい、盛り上げてるんですよ。
岩が浮くんならわかるけどさ。ズボボボってなってんじゃん。正直になってんじゃんって。
そうですね。なので、すごい、こう、クロードの足元の地下5メートルぐらいの岩をピンポイントで持ち上げてるんですよ、きっと。
あ、こんな長い、たまたま開けようとしたらこんな岩が長かったってことね。
こう、岩の周りの重力がきっと逆に、逆方向に下げることによって、うまく切り抜いてるんですよ。
いやー、もうだから、やっぱ魔法って万能なんだなっていう回だったよね。
そうですね。重力使いで地面が円柱状に盛り上がるっていう表現をしてるのは初めてだと思いますね、きっと。
いや、俺もそう思うね。
でも、ちゃんとやってることはわかりますから。
そうだね。
戦って、魔導計測器を使ってセーブして負けるという。で、相手は無理をした結果、一応優勢には立ってる。という、ここまでの流れはわかりましたし、そこにちゃんとそれぞれのキャラクターの気持ちも乗ってますから。
うん。
思想、心情も表現されてますから。だから、もう、来週、すごい、感動展開、燃える展開が来ると思いますよ、きっと。
いや、そうだね。スピカちゃんは、なんか、死なないでほしいなって思うけど、でも、ちょっと絶望的な感じが心配ですね。
ちょっと進行が進みすぎですから、やっぱりこれを解決するためには、通りすがりの人が注射打ったりしないとダメだと思うんですよね。
来るの？
いや、あの人とは言ってないですよ。別の人が通りすがりに違う注射を打つんじゃないですか。
はいはいはいはい。そうだね。
といった意外とここからその魔女をいびる化させない対策みたいなものの巧妙が見えてくる展開かもしれませんからね。
そうですね。それは期待したいですね。
はい、そういった展開もあるんじゃないかと楽しみです。では続きましてが、ゆらひそのゆなさんの第206話内容としましては、源流斎さんは、夢の中で、未来予知の中で、いろんな風に頑張って、なんとかコーラーシ君を生き延びさせる方法を探した結果、のんこさんをゆらぎそうに呼んだりとかもしていたんですが、結局最終的には、コガラスさんが消えていくっていう未来になってしまうんで、それを助けるために余命をかけますという展開でした。
いやー、ついにのんこさんの伏線も回収しましたね。
いやーもう、なんと、ここでびっくり、のんこさんはゆらぎそうに来る前に、ゆうなさんの素性と計画をすべて知ってたんですよ。
いや、そういうことですね。
いやー、裏返りましたね。
いやー、だから本当に、すごいなんか、のんこさん、すごい重要キャラになったからさ。むしろ、ここから先、活躍すんじゃないのっていう期待も出てきたよね。
まあ、いや、でもまあ、ここまで来れた時点で、すでにのんこさんの効果は十分ということがあったんだと思いますが、でも、ここまでの、ゆらぎそうのゆうなさん、第1話から読み返したときに、のんこさんの立ち居振る舞いの意味合いがまた変わってきますからね。
そうだね。
そういう点でちょっともう一回第1話から読み直したくなるような展開が今続いてますよ。
いやーだから本当にだからすごいいろんなことがちゃんと繋がっていくんでね、楽しいですね、ゆうなさんって。
いや本当に。その上で、このゆうなさん、源流斎さんが未来で予知で知った小柄志くんとの未来のために、小柄志くんの命のために、もう本当に自分の全てをかけて、嫁の全てをかけて、ものすごく辛く苦しい、試練を乗り越えてここに来てるんだっていうところの感動もありますね。
そうですね。
ということで、結構そのループもの的な展開、完全にループもの的な展開で、その主人公のゆうなさんの悲壮さ、 決意みたいなものがはっきり伝わってくる展開なんで、本当にループものとしても面白くなってきましたよ。
マジ主人公って感じだもんね、ゆうなさんっていうか、源流杉さんが。
本当に。で、結局どうやらその、小枯らしくんが消えてしまう未来を防ぐために、何らかの対策、方策を用意した結果、今、龍禅さんが来て、このみんなで未来予知みたいな展開に来てるみたいですからね。
そうです、そうですね。
果たして、このままうまいこと現代まで繋がりましたが、っていうか本当に時間軸が、未来を見てるユーナさんが、過去の、源流斎さんが、未来に、小枯らしくんが、消え去る展開を変えるために、過去で頑張るみたいな。すごいことになってますからね、今。
いや、本当に、あんまり深く考えると、混乱しちゃうんで、あんまり、そこら辺スルーしてるとかあるけど。まあ、すごい展開だったよね。
という感じなので、これが過去の源流斎さんが、小枯らしくんを助けるための方法を考える、その方法を今まさに実行してるっていう感じで、うまく円環状に繋がって、その先の展開へ広がっていく。っていう展開なんだろうなということで楽しみにしています。
はい。
という感じで、では最後に目視コメント、新連載のタイムパラドックスゴーストライター、市間健二先生、はじめまして、皆様の毎週の楽しみにしていただけるよう頑張ります。ということで、本誌初掲載の市間先生。で、伊達先生がこの漫画を最も楽しみにしている人物、それは僕です。一緒にタイムパラドックスゴーストライターを楽しみましょう。TG って書くんですね。
まあ、長いからね、目次コメントでこれ使うとやばいことになるからね。
そうですね。一行以上使っちゃいそうですからね。という感じの、挨拶コメントでした。
いや、そうですね。まあ、作画の人がね、ある意味では一番最初にね、それを見れるということでね、小原先生がね、一番最初楽しみだって言ってみたら感じになりますよねって、デスノートの時に。
なるほど、デスノートの時に。そうですね。という感じなので、お二人で、こう、素晴らしい作品作り上げてくれるんじゃないかと楽しみです。あとは、最終回だった鬼滅の刃後藤家先生、ありがとうございました。応援してくださった皆様の幸せを心から願います。
いやー、でも本当にこっちこそがありがとうございましたですよって。
いや、本当にみんなそう思ってると思いますよ。
うん。
しかもそれで最後に、応援してくださった皆様の幸せを心から願うそうですからね。
そうですね。
なんて素晴らしい人でしょう、後藤家先生。
いやー、本当にだって、いろいろやっぱね、曇らせられてきましたからね。高田さんのところとかね、いろいろもう、なんてこんな悲しい思いさせるんだ、後藤家先生って言ってきましたよ、すぎましたよね。
はいはい、確かに。
だから最終的には幸せに振ってくれたんでねっていう。よかったですよ。
いや、本当に。大変幸せに溢れる最終回と最終回コメントでした。あとは、本編中でも取り上げたアンデッドアンラック戸塚先生。念願のカラー感謝。今回宇宙空間で喋ってますが、お互い真空で聞こえてないよ。
いや、だからこれはすごいかっこいい補足ですよね。
確かに。いや、漫画的な嘘かと思いきや、それすらも織り込んだリアリティを織り込んだ演出だったと分かるのはちょっとかっこいいですね。
いや、そうだね。結構だから理想的な間末コメントあって俺らが読んでましたね、これ。
そうですね。二度本編が楽しめる感じの間末コメントでした。あとは、そういえば、鬼滅もなかなか完結に関するコメントいただいてましたね。
そうですね。
約束のネバーランドの出水先生、後藤家先生、堂々たる完結。今日はすごい日だ。また会える日を待っています。であとは、僕のヒーローアカデミア、堀越先生、後藤家先生、お疲れ様でした。超面白い漫画をありがとうございました。伝説だ。と、呪術廻戦、芥見先生、完結おめでとうございます。鬼滅で漫画好きの子が増えたと思います。本当にすごい。鬼滅で漫画好きの子が増えたと思います。という、なかなか、素晴らしい仲間意識ですね。
いや、そうですね。まあ、実際本当にみんなすごいとか伝説だって言ってますけど、いや、それだけの漫画だったと思いますね。
はい。という感じで、来週あたりも結構コメントとかつくんじゃないでしょうか。楽しみです。あとは、三玉セキュリティ、鳩宗先生、免疫をつけるためにこれからは積極的に寝ていこうと考えていますよ。これまでは寝てなかったんですね。
いや、そうですね。まあ、鳩ですからね、なかなか、ハトってどうか出るんでしたっけね。
ハト胸なだけですかね。
ハトじゃないのか。
自画像はハトですか。いやー、こう、健康に気を使っていただくのは何よりですよ。
まあ、あとは、ゆらぎ荘のゆうなさんの三浦先生、誰もいないのにトイレに勝手に水が流れた。流れ出した。 コア、センサー誤作動と信じたいっていう感じになってますけどね。いやーもう、誰かいるんじゃないですか、ね、やっぱり。
幽霊が。
幽霊が、まあ、ユーナさんみたいな幽霊だといいんですけどね。
そうですね。たまに何か、なんでしょう。お店とかについてる小便器だと、洗浄のために定期的に水が流れますとか書いてあったりしますけど、家庭用だとそういうのはさすがにないですかね。
そうだね。まあ誰か座ってるんじゃないですかね、やっぱり。
まあ確かにおそらく。なんか本当か嘘か、自動ドア業界だと、誰も立っていないのにセンサーが誤作動で自動ドアが開くような現象のことを、幽霊って呼ぶらしいですからね。
そうまんまじゃん
本当か嘘か、ああ、幽霊かまた、っていう。本当かそこは知りませんが、そんなのが何かの本に書いてありました。では来週が、表紙関東からが連載2周年突破&テレビアニメ特報特盛関東から呪術廻戦が関東からです。
いや、そうですね。まあ、アニメ化、なんか PV 出たじゃないですか。
ああ、何かニュースで制作スタジオがマッパに決定みたいなので、お、そいつは楽しみだと思ったんですけどね。
え、そうだね。だから、その辺の情報とかもあったりする、そうで楽しいですよね。
はいはい。直近だと、ドロヘドロとかもすごく面白かったですからね。
うん。
で、あとは、センターカラーが、話題沸騰衝撃のタイムスペクタクル第2回センターカラー大蔵25ページ、タイムパラドックスゴーストライター、衝撃の事実を知った鉄平の前に現れたのはという第2話です。
え、そうですね。まあ、ちゃちゃっとね。ヒロインと会うんだったら楽しみですねっていう。
確かに。もう展開が読めないので、第2話で、こう、どういう話なのか、大筋が見えてくるかもしれないので、大変楽しみです。あとは、センターカラーが、ジャンプコミック24巻大好評発売中、バーサスダークトライアド、大白熱センターカラーブラッククローバー。ということで、ブラッククローバーセンターカラーです。
うん。
もう一つが、直撃の相馬コンビが描く。恐怖と霊人の特別見切りセンターから49ページ、幽玄と除霊学校、除霊学級、原作筑田優斗先生、作画佐伯俊先生、超名門女子校に問題が発生、そこに現れる。って感じで。
ほう。どうなんですかね。第二のユーナさんを狙ってるんですかね。
確かに。除霊って言っちゃってますからね。
うん。
うん。という感じで女性の霊が出てくるのか。でもなんか、カットを見ると男の方が霊っぽい気もするんですけどね。
いや、そうだね。だから、ちょっと、まあ、楽しみにしたいですね。どうなってくる
か。まあ、そうですね。取り除く霊の方と、女性の霊の霊を、除霊をかけてるのかと思ったりもしますが、果たしてどんな感じなのか。衝撃の相馬コンビが、果たして真面目にバトルものを書くのか。ひねりが変わってるのか、大変楽しみですね。
楽しみですね。
というかせ、来週25号5月25日発売になっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。